皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕らが住んでる近畿地方はですね、梅雨入りはね結構遅れてて、まだ一応梅雨入りはしてないのかな、なんですけども、まあ気温はそこそこ上がってきて、まあエアコンクーラーをつけたりつけなかったりみたいな感じの日ですね。で、まあそういう気温暑なってきたなとか、エアコンつけるようになったなとか、そういうのでも季節感を感じたりするんですけども、僕的にねもう一個、ああ夏なってきたなっていう、こう実感することがありまして、それが僕のね髪の毛なんですよね。はい、僕はですね、なかなかくるくるのくせ毛なんですよ。で、このスタンド FM のね、カバーアートっていうかな、チャンネル画像、チャンネルページの画像を撮った時は、ちょっと宿毛とかね当てたりしてた時期で、たまたまなんですけど、あんまり生涯そういうことはしてないですけど、たまたま宿毛とか当ててた時期で、若干ねこれ夏場撮ったけど、まあ割と髪の毛まっすぐな方なんですよ。それはまあ伸ばしたからね、美容院で。なんでこのチャンネルアートの画像はね、僕の本来の髪の毛っていうよりは伸ばされた髪の毛なんで、ほんまはもっとくるくるなんですよ。まあその辺インスタとかね、見てもらったらわかると思うんですけど、くるくるしてます。はい、まあこのね、チャンネルアートもう 2,3 年前とかに撮ったやつなんで、まあいつかね、いずれ撮り直そうかなとは思ってるんですけども、まあそうそう、実はね、くせ毛なんですよ。で、くせ毛の人はね、もうよくわかると思うんですけど、湿気がね、湿度が上がってきて、気温も上がってくると、まあもう髪の毛の状態にね、もろに反映されるんですよね。くせ毛の方は特に、もう髪の毛がね、湿気があると、髪の毛がもう広がったり、うねったり、なんかパサつきを感じたりと、まあとにかく髪がまとまらない。そんな感じの髪の毛のね、状態に最近すごくなってまして、なんか昨日やってた髪型に今日ならへんなみたいな、とか朝なんかセットしたつもりやのに、もうなんか昼間にはなんか違う感じになってて、あれって思ったら、あ、そっか、今年も夏が来たんか梅雨が来たんかって、しみじみ感じております。はい、全国のくせ毛の鍋友の皆さんは、これからの時期ね、頑張っていきましょう。はい、まあ気温もね上がってくるので、みんな体調とかね、エアコンもね、熱中症は気をつけて、もう暑くねなる前にエアコンも遠慮なくつけてね、水分補給しっかりして、過ごしましょう。じゃあ今日のねレターご紹介していきます。最初ね、ちょっとメッセージから、読み上げていきます。鍋友ネームアンパンさん、大輝さんこんにちは。こんにちは。第540回の放送でレターを取り上げていただきありがとうございます。丁寧にご回答いただき、また私の思いを理解してくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。卑怯という表現をしたのも、父に隠れてこそこそしていると思われていると考えているので、そのような表現をしました。はい、この方ね、540回でご紹介したんですけれども、結婚をね考えている方がいらっしゃるけども、お父さんに紹介ができてないと、っていうのも、まあお父さんから昔からね結構人格否定の言葉を言われたり、まあなかなか厳しい厳格なお父さんで、なかなか紹介しづらいと。で、お母さんとか親戚の人も、もうお父さんには黙っといたらみたいな、感じのことを言われてて、でもそれでいいのかなって悩まれてるね方やったんですけども、続報というか、放送を受けてレターねまたいただきました。就職後は病院の近くにアパートを借りる予定です。そのため親と離れることができます。大輝さんがおっしゃっていたように、離れてみて分かることがあるのではないかと思っています。父のことは彼にはすでに話しています。彼もそのことを理解してくれて、ちゃんと分かってもらえるように二人で説得しようねと言ってくれています。今後もどうしたらいいのか二人で話し合って、私たちの幸せの形を見つけていきたいと思います。今回ご回答いただいて、自分の幸せについて考えていいと思うことができました。アドバイスをいただいたことで自信がついて、自分と向き合おうと思いました。本当にありがとうございます。 これからも放送楽しみにしています。直樹さんも由美さんもお体を大切にお過ごしください。ありがとうございました。はい、という、レターです。ありがとうございます。いやもうこちらこそ良かったですね。何が良かったって、このアンパンさんが、自分の幸せについて考えていいと思うことができましたって書かれてるのが今回のレターにね、すごく印象的でして、そうアンパンさんはね幸せになっていいんですよ。自分の幸せを追い求めても OK なんです。これ意外とね、幸せになっていいんですってそらそうやんって思われるかもしんないですけど、意外とこのレターとかね今までいただいててもなんか自分が幸せになってはいけないというか、自分の幸せは二の次みたいな、でもこれがあってあれがあってとか、これもしなあかんくてとか言って、なんかね自分の幸せがほんまに一番大事ではなくてみたいな感じで、まあ別にそう思おうとして思ってるんじゃないですけどね、なんか幸せになってはいけないみたいな、こう極端に言うとなんかそんな感じのマインドになってる方とかも多いかなーっていう印象があって、まあ気持ちはねなんかわかるんですよ。なんかほんまに辛い時とかね、なんかいろいろ思い悩んでる時ってなんかシンプルに自分が幸せになっていいんや、自分の幸せを追い求めていいんやっていう選択肢がなんか取れなかったりするんですよね。でさらに言うと、自分が幸せになる、自分の幸せについて考えるってことは、つまり自分自身と向き合うということとも言えるのかなと思ってまして、なのでちょっとアンパンさんのね今回の気づきというか、なんかこう、あこうかもみたいな、幸せになっていいんかも、自分と向き合おうみたいな気づきはなんか僕にとってもすごく嬉しいなと思うし、なんか僕自身の最近の気づきとも結構リンクするところがあって、おぜひ頑張ってくださいと、はい、いうふうに思いまして、幸せにねなってほしいな、なってくださいというふうに、思いまして、レターもね、みんなにもね何かこういいきっかけになるんじゃないかなと思ってレターご紹介させてもらいました。アンパンさんレターありがとうございました。はい、では続いてです。メンバーのちゃんこさん、渡辺夫婦のお二人、鍋友さん、こんにちは。メンバーのちゃんこです。はい、いつもありがとうございます。最近自分のために何かするということにハマっています。例えば厄年なので厄払いへ神社に行ったり、人間ドックや骨格&カラー診断を受けたり、毎日のことであればスキンケアやヘアケアをライン使いで一式揃えてみたりなどなど、常に何かできることを探しているのですが、そろそろネタも尽きてきそうです。このような自分のために新たに何かしてみたということを大輝さん、由美さん、鍋友さんに教えていただきたいです、というレターですね。ちゃんこさんありがとうございます。僕はですね、まあ男性で化粧とかね特にしないので、まあほんまに基礎化粧品っていうかな、その保湿クリーム塗ったりするぐらいなので、まあ一時期ね、ちょっと髪染め、今も染めてますけど、今はまあやってなくて、ちょっと全染めしてた時は眉毛をちょっと茶色に塗ったりみたいなことはしたけど、基本化粧してないんで、このライン使いというねワードにすごく馴染みがなくてですね、なんやライン使いってなったんですけども、これはあれですね、なんかシリーズで揃えるみたいな意味なんですね、ライン使い、化粧のライン使い。まあ確かにね、あーなるほどなって、こう今までやったらなんかリップはこれとか、なんかね基礎化粧品はこれで、アイラインがこれでとか、シャドウがこれでとか、なんやらかんやらとかやって、こう別のねシリーズのやつをこういろいろ使ったりするんじゃなくて、もう一式どっかのメーカーのシリーズをもうバーンと揃えちゃうみたいな、まあ確かに面白そう、なんかおーみたいなね感じになりますね。まあね、そのメーカーがお肌に合うんやったら同じシリーズで揃えるとなんかいい感じかもしれないですよね、お肌にとってもね。うんうんうん、これね、そのちゃんこさんのリクエストとしては、そろそろネタが尽きてきてるから、新しくねみんなの何か自分に新しくやってみたことっていうのを教えてと、んでその いろいろ出てきたアイディアの中から、あ、面白そうみたいな、これ自分興味あるなって言ってやってみようっていうことでレターしてもらったと思うんですよ。なんで、なんかみんなどうですかって言って聞いてみてもいいんですが、僕のね、まあなんやろ、ちょっとやっぱ本心というか、本心でレターに向き合って、まあ本音でね向き合いますって、あの冒頭いつも言ってるんで、本音で、まあ本音で向き合おうかなと思い、ちょっとちゃんこさんには申し訳ないんですが、若干ちょっと期待とは違う回答になってしまいますが、まあそれも、僕自身の最近のなんていうかな、思いっていうのも含めて、まあ実践してるっていうか意識してることでもあるので、ちょっと今回こういう回答にさせてもらおうかなっていうふうに思い、これからちょっとお話しさせてもらいます。っていうのも、あ、別になんかどうこうっていう話じゃなくて、このね、いや、ちゃんこさんが自分のために何かするっていうのにハマってるっていうのはすごい、あの、素敵なことやと思うんですよ。厄払い神社行こうとか、人間ドック受けようとか、骨格診断、カラー診断受けようって思ったってことは、やっぱ興味があるってことやし、そのなんていうかな、骨格&カラー診断を受けたのも理由としては、こうね、もっと服装とか、楽しみたい、おしゃれを楽しみたい、綺麗な自分でいたいとかで、人間ドックも、まあ、健康でいたいっていうことじゃないですか。そういう自分の健康とか、まあ、美意識とかを大事に扱ってるっていうことなんで、ほんまに自分のためにね、大事にされてるんやと思うし、まあライン使いで意識揃えてみたっていうのも、やっぱりやりたかったことというか、ちょっと憧れというかね、もしかしたら今まで我慢してた、ことがあったかもしれん。で、それをやってみようって言ってやられたのは、いや、ほんまにね、素敵なことやと思うし、僕もね、見習いたいなと思ってます。で、そっから多分ちゃんこさんは次のステージにね、進む時が来たんかなっていう気がしたんですよ。そろそろネタ尽きてきそうと。常に何かできること探してるけど、ネタ尽きてきそうです。もう手持ちのね、やってみたいなっていうやつは割とやり尽くしてしまったんですよ。多分こっからがね、ほんまのスタートですよこの自分のために何かする、自分を満たすとか、自分に優しくっていう領域で、ちゃんこさんは、こっからほんまのね、本当の戦いはこれからだみたいな、まあ、戦いじゃないんですけど戦いとはむしろ逆なんですけど、まあ、本当のスタートがね、もうこっから始まるんかなっていう、だからもうちょっと応援というか、なんかこう楽しみにね、なってます。で、どういうことかっていうと、なんでこっからかって言ったかというと、その多分自分のために何かしようと思って、こう厄払いしたりとか、人間ドックとか、こう自分の今のなんていうかな、思いつく限りではもうやりきったと思うんですよ。で、自分のために何かするっていうのは、別になんか新しいこととか、特別なことじゃなくてもいいんですよ。別に毎回ね、なんか新しい人間ドックやろ、骨格診断やろ、次はじゃあ何診断しようかな、次どうしようとか、次どこ行こう、ここ行こう、何、じゃあ次ライン使いどうしよう、家の中どうしようとかやって、こう常に何か新しい、あれしてこれしてあれしてこれしてやと、なんていうかな、やっぱちょっと限界あると思うし、何かすることが目的になっちゃったりもするのかなって思うんですよ。それを追い求めすぎるとね、ちゃんこさん別にそんなことないですけど、行き過ぎるとですよ。行き過ぎると何かすることが目的になっちゃうんですが、本来は自分のために何かしてあげる、まあ自分を満たしてあげる、自分に優しくしてあげる、自分の望みを叶えてあげるっていうのが本質じゃないですか。だから何かするっていうのは、自分の望みを叶えるために何かしたいのであればそれするっていうことなんで、ネタつきてからがね、むしろスタートっていうのは、なんかそういうニュアンスです。つまり、ちゃんこさんのもっと日常の中で自分のために何かするっていうのがきっとね、できると思うんですよ。厄払い神社わざわざ行かなくても、もっと自分のためにできることっていうのが精度高くね、ほんまに些細なことでもいいと思うんですよ。毎日やってるルーティンの中にもきっとあると思うし。ほんまに人生を変えるのって、特別なことも、特別な刺激もすごく貴重やし、大事なんですけど、一方で日常、 日常やってることもすごく大事やと思うんで、なんか日常、自分の身の回りのいつもやってることを見慣れた風景、見慣れた家の中、見慣れた生活の中で自分を大事にするっていうのをちょっと次は意識されてみたら、また面白い発見があるんじゃないかなと思ったりで、プラスちゃんこさんのね、その器が広がったら、器が広がるっていうのは、まあその自分のために何かするのにハマって、いろいろやってみて嬉しかった、よかったね、多分いいなと、いい気持ちがするから、ネタが次できたから、そろそろなんか別のことやってみたいなってなられてると思うんで、なんかそのいいなっていう感覚があると思うんですよ。で、もしかしたらその選択肢がもっと広げられるんかもしれん。逆にね、今までやったら絶対こんなんやんの怖いとか、こんなんやってどないすんのとか、これは私とは無縁の世界やって思ってたことが自分の実は望みでもあって、それを何か勇気出して、もう自分のだから安全地帯から抜けるみたいな、抜けた先に、自分の本当の望みがあったりするのかもしんないですね。まあその辺の話はもうちょっとややこしくなるというか、すごい深みにはまっていきそうなんで、まあ今回はね控えたいと思うんですが、まあつまりその何かするのにハマっていろいろやってみたっていうのはすごいちゃんこさんにとっての大冒険やったと思うし、それでねすごくいい気持ちになられたと思うんで、じゃあ今度はもうそういう何かする新しいことするじゃなくて、日常の部分でその自分のためにっていうので、やられてみたらなんか面白いんちゃうかっていうのと、次はその自分のなんかできうる範囲のことから超えた今の自分やったら考えられへん、あるいは昔の自分やったら到底禁止してたようなことに挑戦する時がもしかしたら何か来るかもしれないですね。うん、っていうのを思いました。ちょっとなんか中途半端に言って余計なんか変な感じになっちゃったかな。まああんまり言うとなんかコーチングみたいな領域に入ってしまうんであれなんですけども、いやほんまにだからすごいええなぁと、素敵なことされてるなぁと嬉しくねなりました。まあちゃんこさんの当初の期待とは違う回答やったかもしれないですが、すいません。でもきっとね、自分の器がもっともっと広がって、本当に、なんていうかな、味わったことない感覚というか、なんかこう、自分の、もうこれはね、感覚としか言いようがないんですけど、やっぱり、やってみてわかることってすごいあるんですよね、自分が体験して。まあ、このね、ちゃんこさんも自分の可能性をね、どんどん広げていきはるんかなと思って、ワクワクしております。レターありがとうございました。はい、では最後の方です。鍋とネーム、あーちゃん。あーちゃんかな。この前、あーちゃんって読ませてもらったかな。こんにちは。こんにちは。しばらく活字離れしていましたが、最近旦那が借りてきた本を読んだらとても面白く、久しぶりに本楽しい。書籍ね、本楽しいの気持ちを味わっています。ちなみに夜市というミステリーです。ミステリー小説。渡辺夫婦さんの最近面白かった本があれば教えてください。はい、ありがとうございます。本はですね、最近芥川賞作家の村田沙耶香さんのコンビニ人間という本を、まあ芥川賞10賞作ですけどを読んでみたら結構面白かったですね。なんか独特の発想、なんかこの村田沙耶香さんっていう人が結構なんか面白い。あ、他にもなんか村田さんの本読んだな。別のやつも読んだ。あ、殺人出産ってやつか。うん、っていう本も読みましたけど、まあなんか面白い。独特のね、世界観っていうんかな。ちょっと、なんていうかな、SF じゃないんですけど、SF 小説的な、なんか空想の、なんか世界観の中で、まあフィクションでね、こんな世界やったら、みたいな、独特のね、発想の世界観がこう、繰り広げられてるので、なんかそれを見るのが、面白くて、まあ村田沙耶香さん、まあコンビニ人間はね、面白かったですね。で、あとね、三島由紀夫を最近読んでまして、潮騒っていう小説と金閣寺。まあ、金閣寺が一番有名かもしれないですけど、金閣寺もね、最近読みまして。いやー、まあ、面白いですね。 うん、三島由紀夫って僕が中学生の時に挫折してね、難しすぎてまあ今読んでもなかなか言い回し難しいんですけど、まあまあでもその純文学、うん、なんかこうそもそも日本語が美しいというか、その書き方が美しい、うん、っていうのと、まあその情景の描写やったり人間の心理の描写やったりがもうなんかすごい巧みで、うん、なんか引き込まれましたね。まあやっぱ僕基本純文学の方が好きなんですよ。なんかその小説って言ってもなんかこう本屋大賞とか受賞する小説っていうよりは芥川賞とかを受賞するような作品の方がその小説の読書としては好きなんですよね。だからそれはまあ僕が小説に対してなんかお話が面白いっていうよりはこう日本語が面白い、面白いというか日本語が美しいとかその心理描写が美しいとかなんかそっちを求めてるんで、結構純文学ってもお話自体は結構なんか退屈というか、なんか何も起こらなかったりとか、結構なんか延々と同じような登場人物でもう話してるだけみたいなのも多いんですけど、まあ僕は読書にそういうものを結構求めがちなんで、小説やったら純文学にこう類するような、まあ今最近のね人もそうやし、昔の文豪と言われるような人たちのやつとかが結構好きですね。でユミハーンにちょっと聞くの忘れたんですけど、最近ねなんか食堂カタツムリっていう本読んでて、小説なんか途中面白いって言ってたんですけど、読み終わって結局どうやったんかちょっと聞くの忘れてましてどうやったかわからないですが食堂カタツムリ読んで貼りましたね。はい。でちなみに僕らがこう読んできた本とかおすすめの本みたいなのは、渡辺夫婦の本棚って言って Amazon のねサービスでちょっとまとめてるんですよ。なんで、これ説明欄にも URL 貼っとくので、まあもしなんか読みたい本探してますっていう人がいらっしゃったら、この僕らのリストを見てもらってなんかピンとくるやつが来たらぜひ読んでみてください。おすすめの本とかね聞かれることちょこちょこあるんで、まあ僕らのメモがてらねこうやってリストで残すようにしてるんですよ。うん、なので皆さんもね活用いただければと思います。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。レターね募集しておりますので、ご相談、メッセージ、トークテーマのリクエスト、ご質問、何でも大丈夫ですのでお気軽にお寄せください。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほら。